いつも中村文明のみるみる元気が湧いてくるをお聞きくださりありがとうございます。当番組では、スポンサーを募集しております。詳細は FM ギグ幸せ発信局までお願いいたします。また中村文明に関する最新情報は黒船カンパニーのホームページにてご覧いただけます。みるみる元気が湧いてくる。はい、中村文明のみるみる元気が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
まあ、1週間の始まりでございますので、
はい、
そうですね、
月曜日1週間の始まりでございます。ま
あ、笑いを提供する最近と使命感に駆られててい
や、それ絶対大事ですよFM ギグはふみちゃんのこの笑いから始まる1週間やから
もうちょっとダメですよ、思い出し笑いで笑けてきそうです。
先週面白かったもんね。
先週でもこれ聞いている人が、先週聞いてなかったとしても、なんかそれをこう聞くことはできる。
できます
できます。できます。
黒船カンパニーのホームページ来ていただければ、あの今までの過去の全部ラジオ収録
に上
がってますんで、
はい、
いや先週ウォーリーところに子供ができたという、
そうですね、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
出産話から、僕は一人目の長男が生まれて、それがなんか犬の出産運に慣れてるから俺は大丈夫やとか言ってて、で嫁はんの横で応援するんじゃなしに股の間からカップつけて
引き抜いたっていう、
そのなんかまさに取り上げたという話から、
チュルリンとね、
その、はい、ね、胎盤をその後食べたというその話にやたらビリーさんが爆笑してくれてですね、
めっちゃおもろかったっすわ。
で2人目はもう、出張で出たから、立ち会えんくて、で3日後か4日後ぐらいに帰ってきて、まあ、まだ嫁は、ね、子供を産んで痛いし立ったり座ったりしきらん時に、なんか僕美容室入ってなんか冷蔵庫の蓋を開けっぱなしで出て行ってしまって、
はい、
で苦痛に耐えながらその冷蔵庫の蓋を閉めに行った時にずいぶん僕を恨んだという
奥さんから情報をゲットしますので確実やと思
います。確実やね、
はい、その話でこの間はね、先週
終わってました、
まあ、言うたら終わっていったんですけど、はい、実はまあ三男にも逸話があってね、はい、その話を白白言うから
と、うん、そうそうです、
してください。
のっけにしますけど、三男の時は、生まれて、僕のところに嫁はんが電話してきたのが出産後10日ぐらい経ってから、
10日
で電話かかってきて、おどうしたとか言ったら、生まれたかとか言ったら、ごめん10日前に生まれたでも私とっくの昔に退院してるしとか言って、で安心してとか言って、お前10日後やかよ、知らせてくれるのかみたいな話でね。
え、届けなあかんじゃないですか、あれ出産出生届け、それどないしたんですか。
え、届けたことあります、出生届け、
ない、
出生届けないない。
生まれる前から名前は決まってたんで。
決まってたんや。
そうそうそう。
いや、なんかあんなんこうね、生まれた奥さんが行けへんもんやから旦那が行くみたいなのが定番になってますけど、
行くみたいなことない
。ウォーリーは、
僕は行きましたよ。
いや、俺も行ってきましたよ。
一応行きましたよ、そう言われて。
そう言われてみたら行くみたいな。
あれ、旦那が行くんがあれですよね。
もう普通はあの奥さん出れないんでね、
うん、
は
い、
そういや、そう言ったことに、市役所かなんかに、
そうそうそう、
お
いお
いおい、世の奥様方、こういう旦那もいらっしゃいますので、隣にいる旦那様、よくできた旦那様ですので、今日の晩御飯一品増やしちゃってください。
ほんまや
すごいですね、10日後に、
10日後や、
退院してから生まれた報告。
そうそうそう、
ってことでも出生届も全部終わってるんやって。
全部終わってた。
はあ。
ほんでそれも出張中やったから、
うん、
初めて三男坊にと対面したのは生まれて20日以上経った23日目ぐらいでしたね。
はそう
だって僕ね、3人大きいなったけど、
はい、
初めて2本足で立ったとかね、初めてハイハイができるようになったとか、
初めて寝返りを打ったとかっていうその感動の場面一人も見てない次40日ぐらい出てて帰ってきたら歩いてるやんでも歩くのもだいぶ上手になってからしか見てないっていうね。
もうなんかほんなじゃあ普通の家庭であるこう動画チックなのがシャッター4コマ漫画みたいですね。
本当そう、
生まれた、立った、歩いた、喋ったみたいな
すげえな、
驚きの連続
場面に全く出たことないですね。だから運動会もだって長男が6年生の時、なお父さん、うん、1回ぐらい運動会来てよって言われてね
1回ぐらい
だからな、早く日程を言わんかっつって、でしたらそんな日程4月には決まっとるんやろっつってね、うん、で僕学校電話かけて運動会の日程いつですか言うて聞いたら、はい、いやまだ決まってませんっていや実は親のスケジュールがもうバンバン入ってきててするから、だいたいこの辺だけでもええから教えてくれ言ってね、うん、で9月の後半のこれぐらいやって言われて、よし最初で最後かもしれんけど6年生の運動会だけは出るわ俺って、休むわ言うて、ここで見に行ってね、俺ぶっちぎりで優勝するからとか言うから、あの走るの早かった、
ね、はい、
その代わりゴールした直後にめっちゃあのウサインボルトのポーズを取れって僕が言うんですよそしたら長男ちょっとシャイやからぶっちぎり1位やったのに、なんかチュチュイッとこうチュチュッとやるぐらいだったんだけど、その後次男が5年生で走るでしょ、ええ、年子やから、はい、で次男はそれ聞いとったんですよねボルトのポーズ取れっていう話、はい、だからうちの次男は走ったらバリバリ3位やったんですよしかも4人走って3位やったで全然遅いのにゴールした直後にめっちゃボルトのポーズ決めて先生に怒られるまでポーズ決め続けてましたからこれがなんかシャイな長男とあの自己アピールの強い次男のもう違いですよね、
うん、出てますね
もうそれがもう僕爆笑だったんですよね
その多分僕運動会実は一緒に行ってまして、
あ行ったんや、
覚えてます、
行ったよな、
最初で最後の運動会、父親早退しましたから熱いこれは無理や俺っつって
最後まで終わらず
最後まで終わらずですよ、見るとこ見てさって変わりました、
酒飲みすぎた
んですよ、まだ酒飲んで
運動会の最中にまたあの、ね、うちの取引してる酒屋さんとかがね、ああみんなねなんかこうね、さら社長運動会行ってたらお酒でしょとかってトラックに酒いっぱい積んで持ってきてねクーラーボックスにいっぱいシャンパンとか積んでいてね何やしょ何やしょとか って飲んでたら先生にめっちゃ怒られた
ガガー全国放送でそんな言うとあかんすようなんでもう本当笑い話しだしたらキリないんですよ。
めちゃめちゃおもろいね。
もうそう、もうなんかね、もうネタの宝庫、いつ死んでもおかしくないみたいな本当。それこそね、こうホテルの名前、あれ何でしたっけ？ホテルの名前が出てこない。福岡のホテルですわ。
ロイヤルなんとかやろ？
ロイヤルなんとか。
そうそうそう。福岡
で。なんかね、福岡のホテルで超いいところに泊まってたまにあるんですけど、
たまにその主催者さんが、うん、あの僕がこう一流を体験するっていうようなことを、うん、
あはいはい、
とかこう本に書いてたりとかする
グリーン車のこととかね、
うん、そうですそうです
だからこうこんな金魚すくいのおっさんみたいな格好して木札ぶら下げて、ええ、セッタバキでいるのに、うん、ある時ねその福岡で多分あっこ一番ええホテル福岡で高いホテルだと思うんですけど、うん、そこでねロイヤルスイートルーム取ってくれてたんですよ1泊25万円
1泊25万円1泊
ほんでねそこへ見てそれはまあある二十数店舗あの整骨院とかを経営されてる、うん、その前言ったら社長が中村さんにやっぱり一流を経験してもらわなあかんとか言ってね、ほうその25万の部屋全泊で押さえてくれてたんですよ、うん、ほうこれ僕あのゴロゴロ引きずりながら、うん、セッタバキでこの木札ぶら下げた寅さんみたいな格好じゃない
ザ・祭りって感じですよね、う
ん、であすいませんって中村文明ですけど言って、はい、あのチェックインお願いしますって言ったら中村文明様少々お待ちくださいとか言いながらカチャカチャカチャカチャってしながらあのもう一度よろしいですかって言われて、中村文明ですってしたらあですねちょっとお待ちいただいていいですかって言ってねなんか奥へこんでいくんですよね、
はいはいはい、
でなんかあれ予約取れてないんかなと思いながらでまた出てきてあの誰それ先生が予約をしてくださってる中村文明さんでよかったんですかねって言うからそうですよ言って あるんでしょう言って、はい、部屋の鍵ちょうだいって言うたら、ね、いやちょっとだけお待ちいただいていいですかってでまた裏へこんでてね、なかなか出てこないんですよ、ええ、でなんかトラブルあったんかなと思いながら、でよくよくなんでかなと思って、なかなか時間かかってもらってね、うんうんうん、でそのホテルマンもなんか僕のことをね、舐めるように見えるんですよ。
それはそうですよね、
なんかまあ確かにそのあんまり柄のいい格好ではないと言えば確かに柄は悪い感じなんやけど、だけどあの中村文明様ですよねでもなんで言うか分かんないそうや言ってこうやって言ってたら、たら分かりました、あのお部屋の方にご案内しますって言うんで、あのいやいやいいっすよ、鍵持ったら自分で行くしとか言ったら、うん、いやちょっと普通のお部屋じゃありませんので、ご説明したいこともありますのでご一緒しますって言って、ほいで荷物持ってもらってついてったら最上階のロイヤルスイートルームなんですよ。その瞬間僕分かったんですよ、うん、あそうかとその整骨院の先生が今まで気を使ってロイヤルスイートを取るようなお客さんはみんなちゃんとした立派な人たちばっかりやったのに、うん、この金魚すくいルックのおっさんが本当にあの人のゲストなのかということがやっぱりなかなかつながらなかったんでしょうね。でそれでお部屋入ったらすんげえフルーツの盛り合わせとか、なんかそんなのシャンパンとかも飲み放題みたいになってて、俺で一人でしょ、で2ベッドルームやし、でバあの風呂場も2個あるしトイレも2個あるし、もう一人で過ごすにあまりにもったいなかったんで、ったない福岡の友達バンバン声かけて男ばっかで酒飲み倒してみんな床で寝てみたいなベッド2つあるやんけ、全部で4つベッドあったんですけどね。
4つもあったの、
なかなかにそのチェックインの時にわざとへっこんで出てへっこんで出てへっこんで出ての、そんな繰り返しないですかね。
ない
いやそれでホテルって言ったらでもなあるんで、うん、俺な東京の帝国ホテルでも、はい、昔なあのその講演会というかそのまあこう1日の勉強会があって、うん、これ2日間に分かれてて、うん、帝国ホテルほぼ貸し切りだったんですよ。貸し切り、その一つの経営者なんとか協会みたいなね、そういう勉強会の結構歴史のあるそういうところが主催で、はい、すごいビッグネームがねこう次から次へと講演をするんですよ。
ああ釣られてたん
や、うん、そうそう、僕2日目の日に3番目に喋るっていうので、はいはいはい、あの依頼があったから、うん、僕すげえ楽しみにして行ったんです、うん、でも帝国ホテルの入り口でこのセッタバキにセッタバキにこの金魚すくいルックで入っていこうとしたらお客様困ります、ちょっと帝国ホテルには少しそぐわない服装でいらっしゃるので申し訳ないんですけど、周りの方々の目もありますので申し訳ないんですけれども、せめて革靴に履いて履き替えていただくとか、ちょっとブレザーを1枚着ていただくとかって言ってね、入り口のところで僕止められて入らせてもらえなかったんですよ。でもねその時講師で呼ばれて行ってるでしょ。でその2日目ってねすごかったんですよ、ビッグネーム一番先頭ね、あの大体やねーの竹村健一、
はいはい、
2番目桜井よし子、
はいはい、
パリッとした女の人、はいはい、あの2番目が桜井よし子さん、で3番目中村文也、
はいはい、
4番目野村克也だおねえ、それで僕ね入られへんかったんです、はい、ここでね主催者の人に連絡取ってもらって、はい、迎えに来てもらって説明してくれて、僕がね講師で呼ばれてるんやってどんだけ説明しても帝国ホテルが信じないんですよ、こんな講師おるわけないみたいな感じでねで高校で桜井よし子さんと野村克也の間で喋るのが俺なんやって言ってるのにそんなはずありませんって失礼なあんた
お前が俺の何わかるんやみたいな
見た目で人を判断するなよみたいなほんで主催者来て主催者めちゃくちゃ怒ってなった時に失礼なこと言うなーってこうしたら有名なとかつって説明してくれたわけでほらみーなほらみーなとか言いながら
ほりゃけど止めたなりますよね帝国ホテル貸し切りでこんな格好で来たら
でもな
そういうハプニングはねもうちょいちょいあるんですよ。
ああ
だけどなんやろうね、なんかこのなんか笑い話ネタがどうもビリーさん
もうツボですよね。
なんか笑い話なんか
あのね僕は結構その中村のね笑い話をこう道中であったりだとか、うん、あの中村んちでご飯いただくときに聞いとったりするんで結構持っとるんですよ。それこそ今ホテルネタで言ったら今最高ランクの話させてもらったじゃないですか、
うん、
群馬であった最低ランクのお話をどうぞ。
最低ランクの話、
最低ランクのお話、
あのね、
はいはい、プロの方
で25万円のロイヤルスイートに泊めていただくこともあるかと思いきや、もうほんま田舎町に行ったりすると、うん、ありえやんぐらい、うん、ボロい宿にしか泊まれないこともあるんですよ。
ありません、ビリーさん、ボロい宿。い
や、ボロい、あ、まあ、1、2回あったけど、
あ、そんなレベルか。
もうね、うん、すごいとこがあったんですよ、前ね、群馬で、うん、あのね、もうすごいその田舎なんですよ、うん、それでね、でそこでまあ講演はして、した後に皆さんがね、中村さん、今日はどこへお泊まりですか、うん、言うから、いや、なんか、あっちの、まあ、町っちゅうほどの町じゃないけど、だから1軒だけ旅館があって言うて、うん、あ、その話は聞いてるん で予約取れてる言うからって、あそこやってるかなとかって地元の人も言うんですよ。え、やってないのって、でも予約取れてるって聞いてんねんけどって、うん、いや、やってないよ絶対あそことかって地元の人が言うから、うん、怪しいなと思いながら行ったんですよ、うん、で行ったらね、もう入り口がまずあの横にガラガラって開ける、
あ、引き戸なんていうの、引き戸
旅館で、
はい、
それがまだね、ギギギギギギギギギギギギギみたいですよね。入り口がなんでこんなに硬いんやろと思うぐらいギギギギって言いながら、
迎える気ないや
ん。ここで入ってったら、そしたらね、そこのこのなんかあの宿直角というかね、あのチェックインするとこみたいな、もうほんまに昔のバンダイみたいなの
があ
って
る、はい、
そこになんかね、青白いおじいさんが一人座ってるんですよ。
青白いおじいちゃん、
なんか青白いんですよ。なんかぼーっと光ってるみたいな感じで、
怖いな、なんか怖いな、
僕見た瞬間から怖っと思って、死んでんのちゃうかなと思うぐらいなんかね、青白いんですよ、そのおじいさん、すっごい細くて、うん、ガリガリで、
はい、
でそのおじいさんに、あのすいません、今日あの予約取れてると思うんですけど、中村文明言うんですけどって言ったら、あ、待ってましたって言うので、で、えら遅なってすいません言うて、ほいで住所とかなんかこう書いて、だったら2階のこれこれのお部屋なんでって言われて、鍵渡されて、はいはい、で、お客さん申し訳ないけど、なるべく早くにお風呂入ってもらえますか、言うので、お客さんだけなんで今日お泊まりって言うから、うん、あ、僕一人なんですかって言ったら、うん、そうなんです、で、お風呂はね、大浴場がありますからって言うから、うん、あ、そうなんですか、大浴場あるんだと思って、ほら、ええわ、思って、ね、で、靴脱いでスリッパ履き替えて、それで階段上がっていくんですけど、はいはい、その階段の横ね、横に、もう明らかに小さな赤ちゃんが昔いたであろう赤ちゃんの遊び道具がね、こうなんか寝転びながらこの上にあるのを触ってブーブーとかなるみたいな、あんなんとかね、ちっちゃいジャングルジムとかね、滑り台とか、それがね、めっちゃホコリだらけなんです。それが階段の横にあって、それ見ただけでもなんか、これ何年前のおもちゃなんやろっていうぐらい、これでね、荷物持って階段上がってったらね、2階に上がった瞬間から、もうね、廊下歩いてたら、ものすごいバルさん臭いんですよ。
バルさん、
バルさん。あの、ゴキブリ大臣のバルさん。もうね、炊きまくったやろっていうぐらいでね、すべての部屋の扉が開いてるんですよ。すべての部屋の扉開いてて、これね、もう館内全体でバルさん機能炊いたんやろなと思うぐらい、超バルさん臭いんですよ。で、その中で、一部屋だけ扉閉まっててね、はい、それで鍵上げて入るんですけど、俺一人しかおらへんのやったら開けっぱなしでええやって思いながらも鍵開けて入ったんですよ。たら入ったら入ったで、そこまたバルサン臭い上にね、すっげえホコリ臭いんですよ。ほんでなんかね、昔のなんかあのカビ臭いようなんかね、布団でちょっと湿っててね、だからすげえ重たいんですよね、その人。なんか昔田舎のばあちゃんとこ泊まりに行ったら、あの湿った重い布団みたいな、なんか和布団なんですよ。でね、おまけにテレビもちっちゃなテレビで、でそれまたね、テレビデオなんですよ。テレビ画面のブラウン管の下にあのビデオが入れるようにな
っている 。今はなき、
今はなき
昔のテレビですよね。
そのテレビデオ、はい、このテレビデオの下のテレビ台の中にもうね、ハゲハゲになってるタイトルのシールが、ハゲハゲになってる大昔のエロビデオが5本ぐらいそこに入ってて、でその前にめっちゃ茶色になった紙に、こちらのビデオは見放題って書いてあるんでこちらのテレビは、あのビデオは無料見放題って書いてあるんですよ。これは見やんやろ、どう考えても30年ぐらい前のエロビデオがね、5、6本立ってるんですよ。何やこれと思って。で、冷蔵庫を開けたら、なんかね、 家庭用のちっこい冷蔵庫、一人暮らしのあの冷蔵庫みたいな。でそれのね、なんかおそろおそろ開けたらね、もうカビも生えてるし、もう臭いんですよ。でもまあ入れるもんも別にないしと思いながら、うん、でもね、何気なく見たら冷凍室があるんですよ。ほうほう。だから冷凍庫と分かれてるんじゃなしに、
長いね、
1枚の扉の中にあのパッカンパッカンのあのプラスチックのちょっとだけ冷凍室っていうのが
あった、あった。
なんかその中にあるんですよね。なんかあるぞと思いながら、そのパカーンとね、そのプラスチックの扉をこう開けてみたら、そこにね、パンがあるんですよ。
パン、
しかもね、かじりかけのパンなんですよ。袋に入ってて半分ぐらい食べてあるんですよ。で半分だけ残ってるそのパンがね、あのブドウパンなんですよ。ほんでね、カビ生えて真っ黒になってるんです、それが。これカッチカチに凍ってて、ほんで裏見たらね、賞味期限が5年ぐらい前なんですよね。なんやこのパンと思ってね。ほんで、あ、そうや、あの青白いじいさんが風呂早めに入ってくれ言うてたわと思って、僕慌てて風呂入りに行ったんですよ、大浴場。
大浴場
ね。ほんでね、大浴場入りに行ってね、で服脱いで、ほいでね、またね、扉開けよう思ったら、風呂場の扉をまたギーギーって開けて入ってったら、一人お客さん風呂入ってるんですよ、体洗ってるんで、一人おるやん、泊まり客と思って見たら、さっきの青白いじいちゃんお前客より先入るかと思いながら、ほんで大浴場で聞いてて、湯張ってあるからね、そこへ向いて僕風呂入ろうと思って、バーン飛び込んだら水風呂なんですよ。ほんで本来、水風呂のはずのちっちゃい方の風呂が、お湯になっててね、大きい方は水が張ってるから
ね、
なんじゃこれみたいな、
高熱費かかるから、
そうそう、高熱費かかるから、ちっちゃい方の水風呂だけがお湯になってて、はい、これでね、そのおじいちゃんとね、並んでこう体洗われた。でもね、もうあばら骨浮き出てるし、やっぱり風呂場で見ても青白く光ってるんですね。もう僕超恐ろしいなと思いながら、もう部屋から用電かったんですけど、その後でもあまりに退屈だったんで、エロビデオ見ましたね。もうでもあのブドウパンにはやられましたね。
そんなとこしかなかったの。
そう、たまにそういうね、もうね、最悪の宿っていうのもちょいちょいあるんですよ。
僕と地方行ったら選択肢がないですからね。
そうそうそう、
あ、ないな、
他がないから、他がないから。
25万のロイヤルスイート、
うん、はい、
でそれは何本ぐらいやったんですか、
そのホテルは、はい、でも主催者さんが取ってくれてましたから
、ああ分からへんもんね、
分からへんかったです
。怖
っ、いびりましたよ。
ホテルネタはね、本当に
たまに何かありますか、
はい、ありますね、
うん、僕はおかげさんで、あの幽霊とか何も見れないんで、うん、見ないからですね。
ああ、うん、よく聞きますからね。
自殺してる部屋とかっていっぱいあるらしいけど、何も感じないんでね、そういうのは気にしたことないです。
なんかそれこそこうホテルのこだわりってあります？これがなきゃいけんとか、これがあった方がいい、加湿器、社長なんかよ、冬場やったら加湿器があるところがええなとか、
あ、それはあった方がいいよね。特にふみちゃんも喋る仕事やから加湿器ないとね、
喉ね、あれなんで
喉やられるから。
うーん、あとこう、もう行ったっきりやないですか、中村なんて、はいはいはいはい、もう20泊、30泊普通なんで、うんうんうん、コインランドリーがやっぱりあるところがいいとか、そういう、
はいはいはい、
3、4日に1回な、あとはな、あのホテルの部屋のに、はい、一つずつエアコンがちゃんとついてて、で自分流に
温度調整
ができるやつはいいですね。
いいですね、いいですね。
あの全館空調は涼しいならん
で、
涼しいで、僕なんても風呂入った後暑
って、ね、暑分かる
なるから、涼しいしたくても、あの温度が変わらん全館空調って、あれは便利なので不便ですよ、
かなんて感じですね。
でもえ、ふみちゃん大体そうしたらあれですか、帰ってくのは結構早い方なんですか、ホテルに公演終わって。
あんま懇親会は出ないようにしてるんで。
まあ一緒やね、僕も。
なるべく部屋でぼーっとしてたり。
あれ、ちなみにこう、なんていうんですか、広すぎると落ち着かへんでしょ、けど狭すぎると窮屈でしょ。
窮屈窮屈。
何平米ぐらいがベストとかってあります？
俺は30平米ぐらいかな。
でかいっすね。
でかいっすね。
僕結構でかい方が好きなんですよ。
俺もでかい方ありがたいね。
あの狭いとなんか行き詰まってくる
よ。まあありますよね。
あのテーブルで椅子がちゃんとついてて、テーブルでなんかできる方が好きですわ。
あ、わかります、わかります、わかります。あのもう僕狭っても構わへんすけど、あの丸いテーブルがあるとありがたい、その上にパソコンを置いて、それさっきビリーさん言ったように、そこでもうタバコ吸いながらテレビ見ながらパソコン触れたりすると、すごいこうビジネスマンとして
はありがたい。そうか、オーリーはタバコ吸うから喫煙やね。
喫煙なんですよね。
俺キングルームやから、
なんかこうなんかホテルによっちゃいろいろこだわりというか使い勝手ありますよね。ピンキリですよ ね、うん、
そんな落ちるおじいちゃんがおるって面白いね。
そんなホテル僕もまだないですけどね。
俺もない
それこそこうさっき、まあ、はい、
あとはどうかな、さ昔ネタの前、そうか、大杉谷スペシャルで喋った時、うん、僕はあまりにやんちゃで何回か死にかけた話とかしたことありますか？
ないですね。
ないですかね。
死にかけの話じゃないよな、一回も。
死にかけ話してないと思う。まあ、言っちゃいましょうか、じゃあ。
死にかけ、これね、うん、あのすげえ大雨が降ると、うん、あの僕の田舎の川ってこう支流の谷は、うん、雨が降るとねすごい増水するんですよね。
ほうほうほう。
で本流の方はダムがあるんで、うん、その放流線限り大きい水にはならないんですけど、本流をダムがもう放水し始めたらもうまっちゃっちゃの、
はいはいはい、
大濁流になるんですよ。もう普段の20倍ぐらいの水の量になって、うん、泳ぐとかのレベルじゃないんです。だけどね、支流はある程度増水するとこの川の流れが速くなって、でこのね上流から川流れてくる、で大きい岩のところで流れがぶつかるとこう渦になるところがあるんですよ、はいはい、で僕ねその渦になる場所に鮎がたまるところがあるんですよ。で小学校の時にこちら側の岸でその渦巻くところがあって、うん、でそこへね顔だけ突っ込んで鮎がたまってるからね、もう何十匹もそこで根こそぎ取れるんですよ。で取って帰ればよかったのに、うん、向こう岸にも渦巻いてるところがあってですね、で僕ね普通に泳いで行ってたどり着けないですよ、流されていくから。なんで自分なりに計算して上流に50メートルぐらい上がっていってね、うん、そこから飛び込んで流されながら泳いでその渦のところにたどり着く計算で上流から飛び込んで流されながら必死で泳いだんですけどその渦巻いてるところにたどり着けなくてですね、うん、そのまんま支流の増水した谷をぶわー流されてたんですよ。でもその時もう分かってた、このまんま本流までたどり着いてしまったらダム大洪水してるから、もうあそこ行ったら変な話伊勢まで流されもうそうなったら生きて帰ってこれやんと思って、ね、もう必死になって泳ぐんですけどたどり着けなくて本流に流されたんですよね。ほったらそのまんまもう3キロぐらいも流されて、
はあ、
ほでね腰にウェットスーツ着ててね、鉛巻いてたやつももうそれバーン外して、うん、水中メガネとかもバーンって吹っ飛んでって、もう鮎の網も竿も全部吹っ飛んでって4キロぐらい流された時に大きく右にカーブする向こう岸向いてボーンってたどり着いた時、僕ね川岸でねゲボゲボ吐いた時、はい、抹茶茶のゲー吐いたんですよ。
うわそんな水飲んでた
ん水飲んだ。でも意識ほぼ朦朧状態だった時生きててよかったとかね、それとかね川の底へこう潜っていくでしょ、こう谷のね、うん、ドワーって流れが落ちてる滝壺みたいになってるところ潜っていくと、そういうところにニジマスのでかいのがおるんですよ。でそれをねいつもそこには大きいのがおるって分かってて、うん、でドワーって潜ってた時にね、でそれってこう石がぐーって掘れ込んでるから、うんうん、こうガマ言うんですけど、はい、こう掘れ込んでるんですよね。でそこ深く潜っていってね、で横向きにパッてこのガマ鮎がこう惚れ込んでるところを覗いたら鮎がおったり大きいニジマスおったり、でそれを引っ掛けるわけですけど、僕ある時小学校の時もうねめっちゃ深いから大きな石抱えて、それでねボカボカボカボカって沈んでいってね、で息長く続かんからでボカボカボカって沈んでいってから、その石の惚れ込んでるところをパッと見たらですよ、上流から滝壺のように落ち込んでるところに上流でね鹿が死んだんでしょ、うん、その鹿が流されてきてて、そこの岩のところに引っかかっとったんですよ、はい、で僕が潜っててパッと横見たらその真っ白になって腐ってわたわたになってる鹿が流れの中でね首と前足が
上下にプランプランプランプラン揺れて、
上下にこうやってバーンって流れの中でこうやって動いてるその鹿と目の前でバーンって目を追ってしまった瞬間にこうやって肺の中の息全部吐いてもうて、でそのまま地面蹴って上に上がらない死ぬ思ってね、バーンって地面蹴って上に上がろうと思ったら、その石でね頭バーンって打って星キラキラーって出た後気を失いながらまた川流されていって、それでそれもね途中の岸辺打ち上げられたから生きてたんですけど、完全に頭って気を失っとったん
です。すごいね
その鹿と目を単が全ての始まりだった。
死んでる鹿に殺しかけられたみたいな、
ま、真っ白になってね頭と前足がね流れん中で壊して動いてるんですよ もうどんな怖かったかってね。
そんなもうどうでもいい話です
けど、くだらない話をまた今度もお届けしたいと思います、はい、というわけで、はい、鹿の話で終わりになりました。中村文明と、
はい、ウォーリーと
ビリーでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。